こんばんは。経済総合分析手法です。本日は洗脳と教育についてお話しします。洗脳というのは、こうすれば私はうまくいったということですね。だから君もこうやればいいよというふうに言うことですね。で、それを周りの、イメージをよくして、それをしたらうまくいくんだろうなというビジョンを見せて、そうだと思い込ませることですね。そのビジョンで頭を埋め尽くすということですね。で、これは教育とは違うんですね。教育というのは実践できるようにすることですね。なぜかを教えて自分の力で実践できるようにすることですね。で、またその基礎ですね。そして条件があってセオリーがあるというものが教育ですね。けれども、洗脳というのは無条件なんですね。もう言うことを聞けば絶対うまくいくよという、そういうことなんですね。なので、とても融通も効かないですね。だから先生の言ったことをもう頭ごもなしに聞かないと追放されてしまいますね。洗脳の教室ではですね。で、真っ当な教室というのは、教育をしている教室というのはやっぱりその反論も許されますしね。もちろん反論をしても真っ当に終わることも多いんだけれども、考える練習をさせてくれるわけですね。で、そこにはやっぱりプリンシパルがあるんですね。で、基本的な理論があって、それに沿って考えていくことができるわけですね。で、やっぱプロになっていく道なんです、教育というのは。それに対しても洗脳というのはもうそういったセオリーがないんですね。先生の言った通りをやって縮小コピーになるしかないんですね。けれども、どんな成功のビジョンというものも絶対長続きしないし、何度も訪れるものでもないですしね。ですから、それをコピーするということは、それをコピーしきった頃には社会に対応できなくなっていて、時代遅れになってるんじゃなかろうかってことですね。だから我流はダメというところですね。で、やっぱり セオリーなんてね、クソくらいだと、考えるのが大変だし、しんどいよと、面倒くさいよという人もいるんだけれども、やっぱりセオリーがあってこそですね、物事というのはやっぱり進んでいくんですね。でも、そのセオリーを書くには言葉が必要なんですね。だから、学校では国語とか英語とか数学を教えるんですね。どれも実は言葉なんですよね、国語、英語、数学っていうのはね。それに対して歴史とか地理とか理科というのは、現実社会の話ですね、自然の話ですね。そういったものはやっぱり派生科目なんですね、初等中等教育においては。とにかく英数国という、言語教育をやるわけですね。数学法も僕は真実真理だと思いたいたちなんですけれども、やっぱり言葉なんですね、数学も。つまり、そういった自然の形、社会の形ですね、動きですね、そういったものを、より客観的にということですね、系統的に表現できる言葉なんですね、数学というのは。で、なぜそういった言葉を学ぶのか、厳密な言葉の動かし方を学ぶのかというと、理論を受け止めるためなんですね。で、理論を受け止めないと、だから物事をプロになっていくことはできないんですね。で、だからプロというのはどういう人かというと、その理論を巻いている人なんですね。で、理論を自ら実践していく、構築していける人なんですね。で、理論がない状態で物事をやるというのはとてもあやふやなんですね。例えば車の運転一つとってもそうですね。やっぱり理論的に運転しなければあちこちにぶつかってしまうでしょうね。車の運転は確かにもっと自由なんでしょうけれども、やっぱりその路端ですね、道の端より先中に入ってはとても危険であるということが理論なんですよね。そこの理論がしっかりしていないと事故になってしまうわけですね。で、その事故を未然防止するために免許制度があるんですね。だから自動車の運転免許の試験で、だから路端とされるところに当たってしまったら、もうそこで試験は終了になってしまいますよね。事故が起き次第も終了ですよね。だからそういったことを教えるのがやっぱ学校なんですね。理論を教える場所なんですね、つまり。 だからまあ車の運転で言えば分かりやすいけれども、そのロタンのところをより超えてはいけないっていうのが、まあ社会でいうと法律なわけですね。法律っていうのはロタンの位置を示しているわけですね。だからその道から外れることというのはやっぱり許されないことなんですね。でプロというのはさらにその道を効率よく走ることなんですね。でまあ私も思ったことがあります。そんな道なんか無視して自由に走ればいいじゃないかって思うんだけれども、なかなかどうしてそれだとね、やっぱり人の道を外れるとなかなかうまく生きていくことはできないですね。たとえ法律がなかったとしてもね、多分道を外れて生きると多分平均寿命は大きく下がってしまうでしょうしね、とにかくまあ長生きできなくなりますでしょうね。やっぱり体に無理がたたってくるだろうし、争いは絶えないだろうし、今のようなだから少々平和な時代ではないわけですね。でね、だから走行なんですね。だから道をね、正しい道というのはやっぱあるわけですね。でもその正しい道を直接描いてしまったらなかなか不自由ですから、だから法律はどうするかというと、そのロタンの位置を示すわけですね。こっから先はダメですよと、道じゃありませんよということを法律で示していくわけですね。だからその道を外れてはいけないけど、その道を外れず道をね通行しているのならば自由だよということがこの法治国家ですね。でさらにそこをより効率的にね、その道に沿ってですね、効率的にね生きていくということを教える場所が学校で、さらにそれを研究するっていうのは大学なんですね。だからなかなかその総合的というのは難しいんだけれども、それでもその総合的な学校っていうのがないと、そのやっぱり進路がわからないんですね。そのあなたにとっての道はどれかっていうのはある程度総合的な場所でないと比較検討ができないんですね、どの道に行こうかって。でまた今現代社会ではやっぱりその多すぎるんですよね、専門がね、専門が何百もあって、どの専門が自分に向いてるのかがわからないんですね。けれども僕はやっぱりその3つの基礎的な柱っていうのはあると思ってて、それは音楽と美術と会計なんですね。やっぱ音楽というのはそのイメージの、どうしていくのかっていうイメージのね、あのやっぱり基礎なんですね。それから美術というのは目標を描く、ビジョンを描く基本なんですね。そして会計というのは、まあ、それらが組み合わさって収支が成り立つのかっていうのを考えるわけですね。でその収支というのも、まあ、今年度の収支もあるけれども、まあ、人生連番のね収支を考えることができるんですね、ライフスタイルですね。まあ生老病死というのを織り込んで、その収入と支出を考えていくっていうのが会計なわけですね。これはだから個人でもそうだし法人でもそうですね。やっぱ個人の集まりが法人ですからね、その生老病死というところ、時間経過という部分をやっぱお金を通して向き合っていくという会計ですね。やっぱりそのビジョンとイメージとやっぱ会計ですね。やっぱりこれがねやっぱりできるということです。その中のどれが一つでいいからできるということ、それがやっぱりいい生き方につながるかなと思うんですね。本日もご清聴いただきありがとうございます。また来週もよろしくお願いいたします。ごきげんよう。